あれっすよね、すみません、年末なんかイベントやるみたいですよね、まず。
あ、その話かしていいの？
なんかそれ結構気になってて、はい。
あとから喋ってもいいけど、そう、12月の16日にね、このポッドキャストに出てくれた K さんとね、あと、浩平さんってね、2人とも出てると思うけど、その2人ちょっと連れて、日本でセミナーやろうかなって思ってるんで、概要欄からリンクを載っけとくんで、ぜひ来てくださいっていう話ですね。
なんかサムネ見たんですけど、なんかカナディアンドリームみたいな書いてあって。
それでつけたのはあれだからね、あんたんとこのビジネスパートナーじゃなくて、あれよ、CEO だからね。
あ、それ、
そうう
ち
よ。
の？
そうよ。
が、
ア
なん
マ
か
ゾ
その、
のフロストの CEO のユースケさんが、K さんってその人もうカナディアンドリームじゃないですかって言ったから、ああ、いいやんって
あ、そうなの。あ、そっから、そっからもらったんだ。
そうよ。あ、いただきっていうふうになったのがあれなので、そんなセミナーをね、やるんですけど、そう、ちょっと言っちゃったけど、今日のじゃあゲストは K さんと。
そんな渦中の K さんで、カナディアンドリームをつかんで、で、なんかすごい生々しいなと思ったのが、その K さんの説明文が、なんだっけあれ、サイト、PTX でしたっけ？
ピーテ
サ
ィック
イ
ス、
トの、
そうそう。
PTX、イベントのサイトに、K さんのすべてのカナダの年収が全部書いてあって、なんかすげえ生々
いやー、浩
しい
平
な
さん
と。
は全部書いてないんだけどね。そうそう。ジュニアからでなったらこういう感じやろみたいなね。ちゃんと描いてたねっていう。
最初が低すぎるのもありますし、はい。っ
そう。リアルだねっ
てい
て、ち
う
ょっと
ね。
俺らだけ喋ってもあれなんだけど、そう。だからそういうね、ちょっと話と、ね、いろいろ今日はじゃあ聞くのかなと思いますので。
で、そういう話と、あと最近なんか
はい。
会社変わったって前言ってて、なん
そ
かアメリカ最
う。
近行ってきたみたいなんで、その辺ちょっと聞いてみたいなと思います。
ねえ、間違いない。ちょっとツイッターとかね、いろいろ見てるところもあるので、この辺の話、特に転職周りは俺を聞きたいかな。いろいろ聞いていきましょう。はい、じゃあ、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。そうでは
い、
す
も
ね、
う、
今のところ年収全公開の
い
カナディアンドリームの人でご
やー、
ざい
ほ
ま
ら。
す。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、それほらさ、シニアの年収ってね、なんとなく、とりあえず K さん出しときゃ、それよりちょっと上なのかなっていう イメージができるけど、ジュニアのさ、年収って、やっぱりまだ勘違いしてる人って結構多いじゃん、やっぱり。ジュニアというか、ジュニアから始めた人か。
どっちに勘違いしてるってこと？どういうこと？
もうむちゃくちゃ低い
高く見積もっ
か。
ちゃう。
そうそう、いや、
低く
どっち
高
かっ
く見積もっ
つ
ち
う
ゃう。
と、そうそう、やっぱりね、最初のこっちの、何？来たばっかりの人の年収ってさ、実はよく聞いてる人が多いじゃないですか。特に日本でさ、なんか出稼ぎっつうんだっけ？なんかこっちに1年間だけ来て稼ぐみたいな人が、なんかデファクトスタンダードみたいな感じになってるから。そう。なので、割かしね、ちゃんとキャリア積んで、ちゃんとね、PR 取って、ちゃんとキャリア積んだ人が、4年目とかで大体こんくらい行くんだよっていうのは、割と俺はいい指標だと思ってて。そう。なので、ちょっと、K さんに土下座して、ちょっと全部出していいですかって。
前後会にそんなしっかりとした背景があったんです
そう
ね。
よ、
今
ちゃん
知
と
りま
考
し
えてたのよ。そう、今言うたけど。というわけでね。でもそう、俺もね、実はあれのちょっと説明文アップデートしないとなって実は思ってて。
そうですね。
そうね、K さんがつい先日、どっから喋ろうかって思ってたんだけど、とりあえず転職したと。あ、転
転
職？
職はしてないですね。
あ、ごめん、
転
転
職
職じ
の
ゃない。
話が来た話
転
です
職の
ね。
話が来て、で、そこからね、交渉がいろいろ始まってってね、割と大下さんも多
そう
分
な
リア
の。
ルタイム
じゃ
で。
PTX に公開されてる最新の年収は、
古い。
前、ポッドキャストで出てきてくれた時よりも上がってるってこと？
そ
交渉
うで
の方
すね。あ
ね。
そこからま
マ
た
ジ
一段
で？
階だけ上がりまして。
そうよ。
ど
4
ん
年
だ
目
け
の
な
人とは
の？
思えん。
す
ねえ、
ごい
そう
よ
いう
ね。
ね、そう。で、ね、大下さんも多分何回か聞いてたんじゃないかなってね、K さんも大下さんに相談する言ってたから、ね、やっぱりそのキャリアの変わるかもしれへんとかね、給料上がるかもしれへんとかっていうので、うわー、すごい生々しい、いろいろ話を聞けるなーってね、ずっと思いながら、K さんのスラックの DM、割と俺楽しみにブックマークしててさ。
ブックマークしてた。
そう、
ブック
ブック
マー
マーク
ク。
してたら、こうやってお気に入りといて、こいつから来る多分アップデートは多分えぐい話やつ。
セナスさんに結構オンラインで相談してて、何か
そう
更
なの。
新があるたび、逐一メッセージ送ってたんですよ。で、そ
い
の
や、ありが
時
たい。
に、ゆうやさんが絶賛、コロナだったっけな、なんかすごい体調崩してた時期
そう
で。
だそうだ、あの時か。
そう。
インフルエンザっ
バン
ぽ
クー
いや
バー
つ
のエ
ね。
ンジニアも、そう、声ガスガスの時期あったじゃないですか。あそこ
思
ら
い出
辺
し
の
た。
時期の
あ
時
の
やったんです
時
け
だ。
ど。そう、あの時さすがにちょっと声かけるのかわいそうだなと思って、瀬名さんにずっとお話ししてたんですよね。
いやー、だ
で、
から大下さんの話聞こうってね、ずっと言っててね。そうそう。
そう、で、多分ね、この話を0から10まで筋通してするのって、ゆうやさんの前では初めてですよね。
ああ、そうか、そうか。なるほどね。
なんかチラッとはなんか 他からオファー来てみたいな話を言っても、うんうん、言ってたよね。それは聞いたけど、うん、
素晴らしい。じゃあちょっとその辺の多分ストーリーからね、多分聞いてる人たちもえ、転職、え、それとも昇給っていろいろあると思うので、ちょっとじゃあ事の顛末をいろいろと喋れる範囲でね、教えてもらえればなと思いますが、うん、いいですかね。
もちろんです。はい、先月ぐらいにその前の会社のうちのデパートメントのヘッドのテックの人がいたんですけど、
はいはい、
その人がすでに退社していて新しいスタートアップをモントリオールの方でされていらっしゃったんですよね。
モントリオールか、うん、はいはい、
はい、でその方の会社がその前の自分の会社のポジションのテックスタックすごいほとんど一緒みたいな感じで、で彼が僕をすごい気に入っててくれて引き抜きたいみたいな話になったんですよね。それで個人的にメッセージが来て、でありがたいことにそのうちこんなことやってんだけどちょっとチャットしないみたいなところから始まった話でして、で事の顛末としてはまあカジュアルチャットしてコードベース見てちょっとだけインタビューしてっていうところでバーバルオファー口頭でじゃあうちこんな感じでオファー出しますっていうところまで行って、
う
ん、
それってもうやっぱ知り合いだしもう全部知ってるからっていうことで、うん、全面接もう全スキップって感じ、もうそのちょっと話したぐらいでって感じってこと、つまりは
さすがに全スキップはなかったですけど、でも一応スクリーニング程度の、うん、まあ 2,3 回だけでしたね、ミーティング、インタビューが、
あったんだ、
あったんだ、一応あったんですけど、それはそのエンジニアリングチームの方々が僕の実力を試すみたいな場でした、
ね、うん、じゃあちゃんと割とちゃんとしてるんだね。なるほど、
そうですね。でもなんか、うん、うん、あの会社のインタビューの方針がその普通のコールドアプリケーションネットからオンライン申請した場合とどう違うのかあんまり分かんないんですけど、でも個人的にはその、うん、HR の方とのカルチャーフィットのインタビューとかはスキップしたのかなっていうイメージでした、ね。まあ、
そうだよね。トップとずっと働いてたんだもんね。
うん。テクニカルな話をその、うん、向こうの現場のエンジニアの方々としてで、うん、PM のマネージャーの方と3人でやったのかな。3人で軽いコーディングセッションを、まあ、3人でやって、うん、で僕のライブコーディングを僕が実況しながらやって、でそれを気に入ったか気に入らないかみたいなインタビューがあったぐらいですかね。
なるほど。
でここからまた生々しい話になるんですけど、
うん、
そのチットチャット軽くコーヒー飲みに行こうっていう話の時にもう時間お互い無駄にさせたくなかったので相手の人に今のお給料これぐらい でこれぐらいだったらすぐアクセプトしますみたいなメール送ったんですよね、
うんうん
うん、
でそのお話でそうですね 25% ぐらい上げてもらえるともうすぐアクセプトしますっていう風にメールで
言
った
んですけど、うんうん、
ね、全体の給料の
25% 結構やっぱり今回はありがたいことに自分のそうですね、今回はありがたいことに自分のポジションもある上で向こうが声かけてくれた状態だったので、まあ、結構強気に話ができる状態だったっていうの
も、まあ、そりゃそうだよね、あ、まあまあまあ、
バーバルだし、うん、そりゃそうだよね。
そうですね。で結構長文のメールを書いてそれ全く同じのコピペして瀬田さんに送ったりしたんですけど、
うん、瀬田 GPT 通したの、
すごい瀬田 GPT してもらって、
でもね俺さ一番驚いたのが何かって言ったらさ、例えば日本でスタートアップやるよとか日本でスモールビジネス始めたよとかっていうふうに言うとさ、出せてもどうあがいたって多分1000いくことは 100% ないと思うのよね。まずどれだけ物価差があったとしたって、そうなかなかなくないって、そう1000万、なくない
1000万のオファ
ー、そう分かんないけどあんまり俺は周り
で、まあ、会社の経済状況によるんじゃないですかね。まあ、
まあ確かに、
ね、どのぐらいその会社が調達しててどのぐらい調子いい会社で、ね、で本当にケイ君が欲しいとなるともしかしたら
でもさ、例えばシニアレベルとかスタッフレベルとかやったら確かにそれは全然考えられて、そう、うん、なんだけどさ、こっちのやっぱり市場って、まあ、やれや K さんの昔の前の会社だったり、まあ、言ってしまうと K さんって言ってしまえばアメリカの会社もまあアプライしようと思えばバンバンアプライできて、前の会社もアメリカの会社なわけで、ライバルがやっぱり向こうだから、まあ、言ったらインターミエイトレベルの K さんに対してっていうところに出す金額感もやっぱちゃんとしてんだなっていうのは俺は最初思って、
でまあ、そうですね、一応向こうはシニアのポジションで
まあそっか、
はい、
今からじゃあ
採用していただく、はい、つもりで出してもらってて、うん、でまあ、具体的なも数字出しちゃうんですけど、 150K、
うんうんうん、
カナディアンダラーで 25% アップでもすぐ受け付けますっていう話だったんですけど、やっぱりその話をした後にやっぱ150いきなりは難しいっていう話が、
まあそうだよね、
今もらってる、
ちなみに、
はい、
ごめんね、ちなみにオファーはやっぱり今と同じぐらいの金額だったと、それとも 10% 乗せとかだったの、どのぐらい最初は言われるの、
今もらってる金額の100万乗せで出してもらったんですよね、最初に。
ってことはまあ
10%ちょいぐらい
ですかね、
うん、まあまあまあ、ね、まあそうです、それだったら満足するかなって思うよね、確かに。
いや、
間違
いない、そうだね、普通だったら、
ね、でもその会社がシードラウンドなんですよね、でモントリオールでもうカナダドルでインベストとか受けてる状態なんで、やっぱりその財政的に見たらすごい頑張ってるんですよね、
うん、
そのシードラウンドの会社がいきなりエンジニアに対してこの金額を出すっていうのは、
そうね、
で、まあ、そこもまあ一応考慮して、
うん、
このバーバルオファーをもらった後に今働いてる会社のボスにも一応話したんですよね、うん、あ今こんなオファーもらっててみたいな、
で俺こんなとこから引き抜かれるけどいいのって
みたいな、むちゃくちゃいやらしい言い方するのもそんな感じの話
した
ん
ですけど、いやいや、そういうことでしょ、素晴らしい、
それで今の会社からそのカウンターオファーっていう形で、
はい、
あの1日くれって言われたんですよね、その、うん、
大きい
の飲みに関しては 大きいの飲みに関してはちょっとこっちにも考えがあるから1日くれって言われて、
いや1日でいけんの、
自分そのバーバルオファーもらってボスに話しかけた時点で今の会社6ヶ月しかまだ働いてなくて、それが一番のネックだったんですよね、その2年ぐらい働いていたら、あ、まあそろそろいい時期かなと思って次に行こうかなっていうのもあったと思うんですけど、まあ今回まだ6ヶ月でまだその全部知らない状態だったので、うん、まあ、そんな時にいきなりそのちょっとお給料上げてくれないですかみたいな感じで
ふ
っかけに来たみたいな感じで結構気まずかったんですけど、
はいはいはい、
まあ1日お話を持ち帰ってもらって、で翌朝ですね、うん、あの分かった、じゃあ今あの人事に話通したんだけど、 HR か、 HR に話通したんだけど、うん、うちの給料も次の給料日から200万あげますっていう、
うわぁ、
いきなり
強すぎる。
で、上げてもらう話を、はい、まあ、うん、新しくオファーをいただいた前の、あの CTO の方の会社にするわけですよ。
はい、
そしたら、うん、あ、やっぱそうだよねみたいな感じで。
うん、
で、向こうも、うん、いくら ?150 万、元の状態から150万上がったところまで頑張ってくれたんですよね。で、
おー、すごい、
残りの、あの、差額の50万円分は、サインアップボーナスでどうですかみたいな。
あ、マジ？でもサインアップでは出そうとしたんだじゃん。
感じで粘ってくれて、
あのそれ多分あの、はい、日本の聞いてる方に説明した方がいいと思っていて、
そうですね。
サインアップボーナスって日本ないんだよね。
そうか、ないんだっけ？
ないない、聞いたことないね。あ、Google とかやってると思うよ。もちろんあの外資とかは、日本の普通の会社はないと思う。
あ、そうなんだ。サインアップ
ボーナスの説明は僕からした方がいいですか？ゆえさんされますか？
いやまあケイ君から
どちらでもいい、
どちらでもいいよね、
どちらでもいいよ、
説明のタイミング逃したなと思って、
まあまああれですよね、契約あの入社が決まったらもらえるお金だよね、
うん、そうですね、入社した時にもらえるボーナスですよね、で、
ただし
そのお金
縛りがあるよね、
そうですね、銀行にボンってもらえるんですけど、まあ、もちろん税金も入りますし、うんうん、会社によってここら辺は差分があるんですけど、3ヶ月とか6ヶ月働かなかったらこのもらった金額から返すみたいな契約になることがほとんどです、うんうん、よくわかんない
ですので、まあでも、まあ、交渉材料によく使われるよね、あの、ね、全体年収 10% くらいちょっと下がることになるけどサインアップボーナス1000万かけてあるからもうちょっと堪忍してよみたいなやつとかさ、うん、
そうですね、
はい、この辺一番最初
動かしたのは会社的にはね、あの、
はい、
会社的には長く働いてくれたらそれ鳴らせるから OK、
そうそうそう、
うん、元を取れるみたいな感じなんですよ
ね、間違いないですね、
うん、なるほど、
まあ、そんな感じで、まあ、最終的にはその同じ金額で落ち着いて、で、うん、まあ、どちらを取るかっていう話になったんですよね、
そうよね、
で、まあ、今回結論から話すと今の会社に残ることに決めたんですけど、その一番の決め手っていうのが、うん、お互いの会社にその5年後 あのよくインタビューで聞かれる、うん、あなたのキャリア5年後どうなってますかの会社バージョンを僕が質問させてもらって、
おお、なるほど、
はい、スタートアップ、どっちもスタートアップでやっぱこれからイケイケどんどんな感じっていうのはお互い一緒だったんですけど、
うん、
そのオファーを新しくもらった会社の方は、あの5年以内に、まあ、結構マーケットを鉄道の会社で他に似たようなことをやってる会社がない、まあ、結構ブルーオーシャンな状態なので、まあ、このまま、まあ、エクスパンドするのはとても簡単で目処がある状態だったんですよね、うん、で、まあ、カスタマーとしてはそのカナダの国鉄の BIA とかカナディアントランスポーテーションの会社とかがもうクライアントとしてついてるっていう B2B の状態で、
うんうん、
で3年4年ぐらいであのどこかの大きな会社に買われたいっていうふうにおっしゃっていて、まあ、結構堅実な方針だったんですね。イグジットしたいって
、イグジットの方針見てんだね、うん、なるほどね。
もうがっつりイグジット狙いの、まあ、方針で、うん、で、まあ、財政に関しても、もう来年の Q1 とか Q2 ぐらいで、はいはい、まあ、上半期でそのシリーズ A に、まあ、乗る予定ではあるっていう話ですね、うん、
なるほどね。
で今の会社が、まあ、シリーズ B に乗ったばっかりで、でこっちも、うん、その全く同じことをやってる会社がない状態で、
うん、
その新しい会社ほどブルーオーシャンな状態ではないんですけど、
はい、
そのダイジェスチョンっていう胃腸系専門の、まあ、医療のドクターとかダイエティシャンの人をクライアントつなげるというサービスを今の会社はやってるんですけど、そっちはリサーチペーパーとか出してて論文みたいな、それがなんでかっていうと、うん、そのこの分野でデータを集めれてる会社だったり、その組織っていうのが今の会社がすごいリードしている状態で、やっぱデータをみんな参照したがってるみたいな感じで、じゃあこう5年後どんな風にしたいんですかっていう風に自分のボスに話を聞いたら、うちはもうこのままあのスケールアップして業界を斡旋していきたいっていう風におっしゃってますよね。だからもうインターナショナリゼーションも見てるしみたいな状態で、その話を聞いた時にやっぱり個人的にもっとワクワクしたのは今の会社の方だったんですよね。
なるほどね、うん、
っていう部分で今の会社の方が働いて楽しそうだなっていうことで残ることに決めたのが最終的な決め手でしたね、
うん、
いやなかなかストーリーがもう重い重い。でもあとあれだよね、半年しかやっぱまだ働いてないっていうところでね、まあ、やっぱり今の会社が今後どういう風に、ね、なっていくとか、自分の価値がどうなんか証明できるのかみたいなところも、うん、正直見えてないまだ時期なのかなとは思うし、
いやもうおっしゃる通りで、ね、まだまだ暗中模索の部分が大きいっていうのもやっぱ一つの決め手ではありましたね、はい、
あのチームとか、うん、そのエンジニアリングチームとかそういう働いてる人とかでは比べなかったの？
エンジニアリングチームに関しても、まあ、内容の一つとしてそのこう一個の余地はあったんですけど、違いとしては新しい会社の方はもう自分がリードみたいな感じでもう全部のレスポンシビリティを取るっていう状態になるっていうことを約束されていて、うん、今の会社では一応シニアデベロッパーとして、まあ、裁量としてはもうちょっとちっちゃくなるんですけど、一緒に働く人は多いっていう感じです、
うん、あ、それを比べてもやっぱその今の会社の方が良かったなっていう思ってるってこと？今は
そうですね、僕の一個前の会社で働いていた時も、うん、結構僕がやりたいことやらせてもらっていて、個人的にはその自分よりも頭のいい人に囲まれて働きたかったですね、
うん、
その状況を考えると、うん、はい、今の会社はその新しく採用された人とかもっと AWS のフロントエンドデベロッパーとか入ってきたりして、うんうんうん、結構人材の採用の、はい、レベルが高い傾向にあったので、あ、今の会社いいなっていうところで残るのを決めたっていう部分もありますね。でもやっぱり一番はビジョンっていうか、その どっちの方が面白そうかっていう、
でもさ、はい、言ってしまえばさ、エクジットした方が早くお金手に入るかもしれないじゃん。
まあそうですね。
それは間違いない。
それは
いや、しかもしかもさ、ケイ君って今そのキャリア伸ばしてる段階だからさ、多分そんな長くいないと思うんだよね、はい、会社に多分次の会社どんどん出てくると思うから、うん、
ただあれよ、あの K さんのその新しく入る会社は割と人数いたんだよね、すでに。
まあ、新しく入る会社です
か？新しいというか、その今回オファーもあったところ、
今回オファーいただいたところは50人ちょいぐらいの規模ですね、
うんうんうん、
全体 で今の会社が200人ぐらいの規模です、
うんうん、
まあそのストックオプション的にはどっちも似たような感じで、結局、うん、そのイグジットするかどうかも 100% プロミスされているわけではないので、 まあ、そこにかけて決めるっていうのは自分の中であまり重要ではなかったです。
まあそういうことよね、
うん、IPO になるかエグジットするかみたいなところはあんまり期待はしてないっていうか、期待してないってめちゃくちゃ言い方悪いんですけど、まあ、ないものとして考えた方がまあリスクヘッジとしては
ちょっとあるよね。確かに、
まあ、間違いないでしょ。だから
宝くじ的なね。
そうそう、宝くじだからね。もうやっぱりどれだけ優秀な会社でもどれだけアホな会社でもさ、やっぱここがエグジットするのっていうのもあるかと思えば、なんでここエグジットしないのっていうところもあるし、まあ、ちょっとわからないもんね。そんな
エグジットしそうな雰囲気のままずっとしがみついている会社とかある
わけじゃないですか。そうそうそう、まあ、しがみない、絶対するべきだと思うけどしないとことかあるじゃん。だから
まだ
わからないもん。
まあ、あるいはもう一従業員が、はい、コントロールできる部分ではないっていうかね。
いや間違いない間違いない、うん、まただから本当にケイさんのステージなんじゃない。正直だって業界言うてもね、ケイさんすごく見えるけど、言うてもまだ4年目っていうところだからね、うん、それでまあ今から人をリードしていく立場になって自分より上の人間があまりいないっていう環境とさ、まあ現時点ではその200人規模かもしれない、規模数字だけじゃないけど、やっぱりまあ自分より上だと認知している人たちがそれにいてっていう程度の学ぶことがたくさんあるっていうフェーズやったら、まあ、4年目っていうところも加味するんだったらね、まあ、前者のというか今のところに居続けるっていうのも全然ありだと思うし、
あともうめちゃくちゃ元も子もないですけど、アメリカっていうのもやっぱでかかったです。
あ、そうか、だから次の会社あれか、モントリオールだからカナダの会社なのか。
そうなんだ、
なるほど。いやそれでかいよね、なんだかんだ言って。
もう結局お金の話に戻ってくるんですけど、昇給あるなしにしてもやっぱりその今の会社の方が財政的にも余裕があるので。
いや悲しい現実よね、それはカナダからすればさ。
やっぱりその、うん、今回のリアクションでもそのまだ今の会社にもう一回カウンターオファー出してくださいって言ったら上がりそうな雰囲気があったんですよね。モントリオールのそのお声いただいた方はもう本当に限界もこれじゃ無理っていうふうにおっしゃっていただいてたので、まあ、ここはもう根本的なアメリカとカナダのスタートアップの資本力の差が出てますよね。
うん、お金欲しいと思った時に出てくる額が絶対に違うからね。
あとやっぱり、うん、アメリカの会社で働いてるっていうのは、うん、これから先エンジニアとして、うん、キャリア伸ばしていく上でやっぱり持っていてすごいいいものって個人的には感じているので、うんうん、やっぱりそのアメリカの会社で、
ね、確かにね、
そうですそうです、ね、働いていたいなっていうのはありましたね。
そう、例えばさ、仮に SF のそれこそミートアップ行ったり人とのつながりができた時にもさ、カナダの例えばモントリオールの方にある鉄道会社で働いていましたっていうのとさ、アメリカのどこどこの、まあ、スタートアップのこういうシリーズに乗ってる会社でずっとやってましたっていうのだったらさ、やっぱ正直な話見られる感覚で違うと思うのよね、やっぱり、
うん、そうですね。
そう、だってさ、すごく言い方悪いけどさ、仮に日本の東京にいる人がさ、茨城県のスタートアップに対してすごくなんか楽しそうだねっていう風に思うかって言われたらさ、なんとなくやっぱ思うところあって、それ激戦区でやってるところの方がやっぱり強そうに見えるのよ、しゃあないこれは、
うん、
そうっていうのも、
数も多いしね、だから、
うん、そうそうそう、数も多いし、でさっきも言った通りやっぱり出てくるね金額感も絶対感覚値もまあ実際の実利の人もやっぱり違うだろうから、
まあそうですね、物価がもうそもそも違いますからね、
そう物価もね、うん、っていうのもあって、まあ僕としては結構英断だったんじゃないかなっていう風には正直思いますけどね。
ありがとうございます。まあ、もう逐一報告しながらここまで至ったので、はい、やっぱり瀬名さんの
素晴らしい。これ何もやってない。すごいねってしか言
ってない。瀬名さんに
会社欲しいと思って
た。めちゃくちゃ助かりました。コンサル料。コンサル料取ってもいいぐらいです。ほんまに。逐一送ることで自分の考えをまとめるいい機会にもなったので、はい、めちゃくちゃ助かりました。この場を借りてありがとうございました。
セラ GPT が活躍した
んです。セラ GPT が、
すごい。返ってくるワードがあまりにもチンプっていうので有名ね。
今回のタイトルは、セラ GP がすごいっていう話みたいな。
あまりにもチンプ。
どうですかね。
で、ごめんごめん。大島さん何だったっけ？
あ、そうそう。だからそのコネクションっていうところでも、まあ、ケイ君ってこう割と、うん、なんだろう、今回とかミートアップで転職したりとか、で、なんか最初の会社とかもなんかあれだよね、うん、ミートアップとかで。2社目ってあれだっけ？普通にアプライだっけ？
2社目がコールドアプライで、1社目が学校の先生の知り合いが募集してるところに募集したっていう半リファレンスみたいな
感じで、3社目は完璧にあれだもんね、ミートアップでみたいな感じだもんね。
3社目
は今の会社で、今回もさ、その、ま、元同僚がみたいな話じゃん。でなんか割と、ね、最近なんかそのレイオフが多い多いって聞くけど、意外と、ね、さあ意外とそのなんて言うんだろう、伸びてる会社はあるわけじゃん、ね、結局ね、あるっちゃあるから。で、そう。で、なんかそういうのは、なんか前の同僚が、みたいな、結構聞いてて、引き抜いてきたみたいなのを聞いてて、 だからさ、やっぱケイ君もやっぱアメリカの会社っていうところでやっぱアメリカのコネクションができるじゃないですか。
いや、ということ
で。で、元よりだったらもしかしたらそのカナダ国内だけのコネクションかもしれないよね。っていうので、なんか次の会社とかもなんかアメリカの行けてる会社とか、なんかそういう全然なんか一緒に働くってすごいさ、ね、なんか一番大事なことだと思うし、リファラル絶対もらえるから。っていうので、
ね、
最近あのアメリカ行ってたんでしょ？てか今日行ってたんだっけ？
今日帰ってきた。今日帰ってきたところです。
いやでもね、俺大島さんのその話にさ、ちょっとかぶせたい話
は
やっぱりあって、
はいはいはいはい、
あのね、最近ずっと俺地政学勉強してんのよ。
はいはい、地政学ってあの、うん、頭の方じゃないもんね、地政的とかじゃないもんね。い
やそうそう、地理的な地政学ね。
え、地理の政治の学びで地政学じゃないです
か。
地球の地理、政って何？
政治の政、
政治の政かな、政治の政だ、そう、政治の政だ、そうそうそう
っていう方で地政
のね。そう、地政学勉強して、勉強というほどじゃないから本読んでるだけなんだけど、でやっぱりさ、カナダってあの人口の 80% が国境沿いにずっともう溜まっている、本当にこんなにたくさん世界で第2位の国土を持っていて、そのほとんどはスカスカなのよ。
そうで、
ほぼスカスカなのよ。でアメリカの本当国境沿いに8割以上がいるっていう変な国で、そうで、これから何がじゃあ導かせるかっていうと、カナダで例えばビジネスをやったりキャリアを見たりするときに、アメリカを見ていないともはや絶対立ち打ちできないっていう環境がみんな分かっているはずなんですよね。そうだから多分 K さんの会社もそうだし、まあ、今の K さんが働いてるとこもそうやし、カナダで仮に事業を行うとしたって絶対にアメリカがライバルになるから、そうだからもう人材も人も物も金も物流も全てアメリカとの国境沿いにあるんで、とある本はやっぱりアメリカの子ってカナダのことをアメリカの拡張区って言ってるし、そうだからすごい俺大変だなって思った。今回 K さんのその新しいねスタートアップもね、シリーズ乗ったばっかりだったっけ、 A に
もう乗るところです、
ね、乗るところっていうところでしょ、
来年の Q1 とかに乗るってい
うね、そこまで頑張ってっていうので、 K さんのやっぱりまあ人材みたいな方をやっぱり人材獲得するために1400万だ1500万だっていう、もう本当にそこで勝負をかけないと話すら聞いてくれないから。で俺思うのがさ、日本だったらやっぱりスタートアップで例えば SIA とかで600万700万くらいで年収やってたんだけど、実はむちゃくちゃ優秀って人やっぱいるじゃないですか。
うん、絶対いらっしゃいますよ、
まあまあ、そう絶対いる、絶対じゃないけど、まあ、やっぱり探しゃいるなって俺は思ってて、
うん、いるね、
そうでそういうなんか人材の宝庫はまだまだ日本はたくさんあるから、例えば800万900万とかのレベル帯であったとしたってむちゃくちゃレベルのやっぱり高い人がやっぱり雇いたりするし、なんかそういう意味だとやっぱり日本は、うん、ある種ガラパゴスっていう環境下ではあるけれども、人材のやっぱり取得、まあ、獲得っていうところだとこっちに比べるとだいぶ簡単とは言ったら言い方悪いけど可能性たくさんあるのかなってちょっと思っちゃったけどね俺は。
うん、カナダに来てキャリアを積むことでアメリカでのキャリアパスも開くっていうのはカナダ独特なのかなと思いました。
そうよね、
まあまあまあそうだよね。
そうそう、だって日本でさアメリカへのパスを例えば組み立てようぜっていう風になったらもうガーナもほぼ一択じゃんね。だって
まあそうだね
じゃない、多分なんかアメリカの例えば K さんのスタートアップみたいな会社がさ、もしくはコンフェルさんとか、
まあ、外資はありますけどね、ガーファム以外もあるっちゃあると思うけどね、
そうよね、ただまあなんかやっぱり絶対数は明らかにこっちの方が多いだろうなっていうふうに思うから、
あとさエンジニアじゃなかったらあると思うんだよね、
そうね、確かに
商社とか貿易とか、うん、ああいうところは割とありそうですけど、
いや、うん、本当そうなんですよ。俺この間ユニコーン、アメリカのユニコーン企業のトップ0 1から100まで全部調べて、日本とカナダとブランチどっち空いてるかなって全部調べたんですよ、はいはい、割と実はカナダは当然なんだけど日本も結構ブランチ空いてるんですよ。うんうんうん、ユニコーン企業でやっぱ日本企業日本で会社つく人あるいるんだって思ったら、そこでやっぱり、まあ、募集されてる人員はほとんどがアカウンティングかマーケティングか、そっちなんですよね。だからやっぱり取得したい人材の層が全然違うなってね思ったんで、確かに外資はいっぱい日本にもやっぱ空いてる、
はい、そうだから、まあ、単純に海外行きたいだけだと、まあ、そういうとこもあるんじゃないかなっていう思うけど、エンジニアだと確かに ねあんまり聞かないですよね。
ちょっとなかなかパイ、うん、なんか開かれてる門が限られてるなっていうのはちょっと感じるとこだよね正直、
うん、
はい、というのがちょっと思ったとこやな、
はい、面白い話ですね。地政学ですね。
地政学楽しい
よ。あ、そうそうそう、
何の話してたかもう覚えてないです僕。
みんな一緒に勉強しよう。
ね、でそれで行ってきたんだよね、はい、出張
アリゾナ。
あ、そうなんですよ。そして3日前にその会社がシリーズ B に乗ったっていうことで、はい、まあ、今年から毎年そのサミットみたいな感じでその
全社
アメリカ全土に、はい、散らばった人たちを、まあ、一箇所に集めて、まあ、ちょっとパーティーみたいなことしようぜみたいな感じの話があって、はい、アリゾナ州のフェニックスっていうところに
あ、
3日間滞在してたんですよ、
ね、それで行ってたのか、あなた。
それで行ってました。
旅行やと思ってた。
旅行っすね。ほぼ旅行。
俺完全にビジネストリップって言ってたじゃん。
いや、そうなんだけどさ、ドアセックスだけビジネストリップ言うて旅行やろって思っていたら、本当にちゃんとビジネストリップやった。ごめんね。誤解してた。
え、それアリゾナのそのフェニックスがヘッドクォーターなの？
ヘッドクォーターはシカゴにあるんですけど、やっぱり11月に開催ということで、あの11月にシカゴはやべえっていう話になったらしくて、
うん、
ヘッドクォーター
で。ああ、そうか、寒いんだ。
そう、もうちょっと暖かくて、
寒いわ。
治安もいいとこ行こうぜっていうことで白羽の矢が立ったのがアリゾナのフェニックスっていう場所
だったんですけど。全然イメージつかないもん。楽しかった？
めちゃくちゃ良かったっすね。でも、フェニックスっていう街はあの砂漠の中にいきなりできた巨大都市っていう感じで、あんまりなんか何かがあるかって言われたらそうでもないんですよ。
え、ベガスみたいな立地ってこと？まあ、砂漠のど真ん中じゃん、ああいうのね。
まあ、温度感的にはあんな感じですかね。でもベガスってそのいろんな遊びがあったりして、あの楽しいと思うんですけど、フェニックスはもうマジで銀行とかのビルか、あのアリゾナの有名なアリゾナ大学っていうのがあるんですけど、その大学のキャンパスがて、はいはいはい、もういっぱいあるんですけど、それのどちらかしかなかったですね、はいはい、ダウンタウンを歩いてて写真は撮れても人はいないみたいな
感じでしたね。でもそんな田舎田舎してるところで自動運転走ってた？ツイッターで見たけどさ。
そう、フェニックスって実はそのシリコンバレーとか SF の人たちが出た、
はい、
もっと安い住める土地を探して出ていく先みたいな。
あ、そうだったんだ。で
アメリカのその本当南の方のニューメキシコの隣にあるんですけど、そこの関係でやっぱ半導体を作ったりするのにも適した土地なので、結構テックが大きくて、
そうなんだ、そ
のサンフランシスコのスタートアップとかがそのエクスパンドしたら、まあ、次はフェニックスでもサービス出すみたいな。
アリゾナなのか。
だからあのライムっていうeスクーターシェアするサービスとかもあります。
そうなんだ、意外。なんかもうね、みんな行くならロスだの SF だのそういうとこばっ西海岸ばっかりだから、てっきりそういうとこ以外は自動運転みたいなの流行ってないんじゃないかと思っていたら、全然そんなことはなかったというね。失礼しました。
これもちょっと地政学的な話になるんですけど、もともとすっごい赤いステートだったらしいんですよね、そのアリゾナっていうのが、うん、でもそのサンフランシスコだったりそのテック系の人がやっぱ流入してきて、その影響で今紫って言われてるらしくて、
はい、混ざったんだ。
青と赤と、
この前のそう青と赤が混ざって、でこの前のあのトランプさんの総選挙あったじゃないですか、
はいはい、
対戦するかどうかみたいな、はい、あれ実は民主側が勝ってて、で市長も民主側の人なんですよね今。
そうなんだ、なるほどね。
でも街の雰囲気としてはすごい赤かったです。あの、
ね、
バス停の広告とかにあの銃を集めたバザールの広告とかが出てたり、すごいあのアドレナリンバリバリ あの筋肉ムキムキのおっちゃんのピックアップトラックを走らせてるみたいな感じの環境で、すごい面白かったですね。
治安もよかった。人種的にはやっぱその白人の方が多いの？
人種は白人がほぼ全てですね。でちょっと黒人がポツポツいて、で、うん、あのアジア人は確か人口の 1% とかだったのかな。だからもう結構バンクーバーの逆みたいな感じで、むしろその、イミグラントっぽい人を探す方が難しいイメージでしたね。
まあそう、内陸部だもんね。
そうだよね、内陸ってさ、俺もライフル協会のイメージが強すぎてさ
トランプが会長のやつ
が、そうそう、なんかトランプがライフル協会がギャーギャーギャーギャーまた言ってんだろうみたいなイメージがあったんだけど、割とじゃあね、真っ赤っかっていうわけではなかったってことか。
ね、フェニックスに限ってはそうですね。もしかしたらもうちょっと外の方に行ったらもっとコテコテの赤い感じになったのかもしれないですけど、
なるほどね。まあ、田舎に行けばね。
でも街を、そうですね、街を歩き回った感じの、その街の雰囲気としてはやっぱりそのもうアメリカファーストみたいな感じの雰囲気を感じたので、やっぱりそのエグゾチックで歩いてて楽しかったです。
いやー、もう本当
その場所にした理由っていうのは本当気温だけ、あとなんか面白いものがあるとかある？フェニックスに、
まあ、気温多分一番の理由は気温だと思うんですよね。でもう一つがアリゾナのそのキャンパス、アリゾナ大学のキャンパスがあって、そこがいろいろエレクトリカルエンジニアとか医療とかでも発展してるらしくて、うん、で確か会社のインベストメントがそういったところのなんか系譜のところから来てるみたいな関係もあっ ったのかもしれないっていう。
なる
ほど。関係は、ちょっと関係
ある。まあ、関係がある感じですね。
う
ん、
いや、
多分、なんもないところからいきなり行ってるっていうのはないと思います。
まあ、そうだよね。
はい、社長さん聞くしかもう。
いやいや、もう、どうせでしょう、だってそういうのって。何とでも言えたんだよ、きっと。
そうですね、何らかのなんかディスカウントがホテルに入ってるとかみたいなのはあったと思います、ね、結構大きいとこ貸し切ってたので。
そこね、まあ、ちょっと物価安いとかあるのかもね、その旅費、みんなの旅費を考えたらそこが一番良かったとか、そういうのはありそうだよね。
そうですね、やっぱ SF とかに比べると、やっぱ安いってみんな言ってたので、それはあるかもしれないですね。ね、
そう、うちの会社でもほら、社員旅行どこ行くっていうふうに言って、とりあえずよく分かんないけど、ワイン美味しいからケロナに行こうぜとか、多分そういうノリだよ。
車で行けるからね。
車も行けるし楽でいいからね。そう。でもそうだよね、シカゴって俺も聞いたとき、うわ、この極寒の地でって正直今思っちゃったもん、大丈夫なのかなって思ったけど、そりゃそうだよねっていうことで変えたって、俺は本当それ思うけどね、それだけじゃないの、本当に。
ちなみにその、うん、いつもリモートで働いてるエンジニアと会ってどうだった？
いや、めちゃくちゃ面白かったですね。なんか、今までちゃんとそのお互いのバックグラウンドとか公開し合う機会なかったんですけど、
うんうん、
アメリカの企業だなって思ったのが、すごい退役軍人の方が多かったんですよ。
そうなの？
そう、はいはい、データサイエンティストとか、セキュリティのデパートメントの方が、何人かちらほら退役軍人の方がいらっしゃって、
うん、それ軍隊の時にそれやってたってこと？同じような仕事？
おそらくそうですね。
ああ、おそらく
似たようなデパートメントで。サイバーセクションみたいなね。
はいはいはい、なるほど。
うちのセキュリティの部門の、元退役軍人の方がすごいザ・アメリカみたいな人で、
う
ん、分かりますか？ちょっと分かるか分かんないですけど、バイオハザード5のクリス。
クリスか、レッドフィールドか。
本当にもう腕の太さあれなんですよ。で、腕にネイビーって書いた入れ墨彫ってるみたいな。
もうなんか映画かなんかね、出てくるんですか。
本当に電車ミーティングとかで。
主人公みたいなやつ。
あ、そうそうそうそう、ほんまにもうザ・アメリカのマジでプロテインの塊みたいな方で、アドレナリンがすごい出てるんですけど、やっぱり電車ミーティングとかでも、カメラでバックグラウンド映ったりするじゃないですか。
うん、
自分の後ろにあるのが壁とかじゃなくて、アメリカの国旗だったりするんですよね。
そう
なるほどね。
それぐらいごてごての人がいて、めちゃくちゃ面白かったですね、話聞いてて。
すごいよね、そういうのも。だって日本のミーティングで国旗が日本の国旗が後ろに貼ってあったりして、やばいやつかなって思う、
ね、やべえ人っていう。
やべえ人
になりがちですよね。
そうそう、あっちかなって思っちゃうから怖いよね、そういう意味だと。あ、そう、面白いね。なんかザ・アメリカのじゃあ会社っていう雰囲気も味わいつつ、チームの人たちとも初めましていっぱいしつつっていうので、じゃあ有意義な3日間くらい、何してたの？
3日間ですね。
1
日をがっつりその全社ミーティングみたいな感じでチームに分かれて、うん、その向こう一面のストラテジー立てたりみたいなのもやったりしたんですけど、はいはい、まあ、基本的にはパーティーしましたね。
まあそうだよね、まあ、初めましてウェルカムパーティーみたいな感じでしょ。
ですね、ですね。
いや、素晴らしい。
さすがにその3日間全力でそのソーシャライズし続けたので、とても疲れましたね、最後。
そねえ、
そのあと喋って
くる今。速攻
読んでたね。頭のオフでお送りします。
お疲れ様でございました。
リアルを、
はい、
ねえ、確かに
一番フレッシュな状態でも今出してるので。いやでもアリゾナすごいです。聞いてて面白かったのが、カナディアンの人たちって冬にあったかいとこ、まあ、行くじゃないですか、
うんうん、
カンクーンとか、ああいう人たちのことスノーバードって呼ぶらしくて、
だいぶ舐めてない、それ大丈夫？
しっかりスノーバードかましてきました、僕。
あ、そうすか。いや、素晴らしい。
アリゾナもやっぱ結構人気の、その旅行先らしくて。
なるほどね。まあそりゃそうだよね。
SF ほど高くもないし、まあ、まあ旅行先としても、うん、やっぱりその泊まって周りにトレイルとか、まあ、砂漠とか、はいはいはいはい、グランドキャニオンとかがあるので、うんうん、そういった旅行感覚で行く人も多いみたいですね。
なるほどね、うん、あれ、なんかイーロン・マスクがさ SF 出るときってどこ行くっつったっけ、あいつ。
テキサスじゃなかった、
ね、テキサスか。
テキサスのオースティン。
あ、オースティンだ、オースティンだ、オースティン。
そうなんだ、もう少し内側だよね、多分ね。
ね、うん、そうだよね。
そう、州も違うか、もっと南か、
うんうん、そうもね、うん、南なのかな。俺もそんなリッチちょっとパッと出てこないけど、だからね、うん、SF とかやっぱりそのテックシティってされてるところって、まあ、いくつか思い浮かぶけどさ、アマゾンならシアトルとかさ、
うん、
そう、はいはいはい、でもアリゾナってイメージ確かに俺全然なくて、むしろ本当にライフル協会のイメージだからそうかってちょっと今すごい勉強になったんですよね。ちょっと俺も今度行ってみようかな。
アリゾナはあのメキシコの人たちが行く先みたいな感じのイメージが強いですね。メキシコの真上にある州なので
。そういうだもんね、うん。
はい。
アリゾナもね。
なんかやっぱり、ね、あのアメリカの辛い現実といいますか、あの、はいはいはい、アメリカ入ってやっぱり掃除だったりホテルの求人の方々が、
うんうん、
やっぱ大体ヒスパニック系だったんですよね。
う
ん、
いやまあそうなんよね。
そうね。
僕バンクーバーとやっぱ違うなと思ったのが、やっぱこういった感じの仕事をする人って街によってやっぱり結構人種が分かれているなと思って。
ああそうそうそう。
フェニックスに関しては。うん、ヒスパニック系の方がとても多い印象でしたね。
SFもそうかな。
うん、ああ、そうなんだ。なるほどね。
そうね。で、バンクーバーはあれだよね。やっぱフィリピンとかああいう東南アジアの方
が多いね。そうね。フィリピン系、ベトナム、うん、なんかやっぱり東南アジアが多いイメージが俺は多いな。
うん。
そうか。それその辺じゃやっぱり色出るね、確かに。
うん。
移民の話で、うん、結構あの、何イグザジュレートってなんていうかな。あの行き過ぎた。例としては僕、うん、ドバイ出身の友達がいるんですけど、ドバイがあの安くてあんなに綺麗でいい街な理由ってやっぱりその来た移民をもう使い倒してるかららしいんですよね。
安いことよ、
ね、そうなの、
うん、だからこういうパターンの行き過ぎたバージョンがドバイだっていう風にその友達はおっしゃってましたね。
あそうなんだ。
ドバイはどこの人を使い倒してるの？
ドバイ周辺の国の方々ですよね。あ、
はいはい、
たまにアジアだったり、
パキスタンとかのかな。
はい、そうですね。そこから
行
って、
ね、
でそこに来た人たちがあの地下労働施設みたいなノリで
働いて
たみたいなおっしゃってたんですけど、
いやリアルに素晴らしいからね。
タコ部屋で寝るとか本当にそんな世界観らしくて、
そうそうそうそ
う、うん、
カジノとかがさやっぱりでかいところはそうだよね、うん、あの、うん、リップルームっていうところがあってみたいな。この間さ大王製紙の人 の, あの溶けるっていう溶かすっていう本を読んで俺はもうカジノ怖えっていう風にもなってんだけどさそう割とやっぱりああいうところってその富裕層をねなんかあのまあ接待というか優遇するためにってその泣きを見てるのじゃ誰っていう風になったら、そうやっぱ移民の人やったりっていうのは、まあ、よくある話あると思うから、う
ん、なるほど、
なかなかね。
そうそう、あとあの会社のあの人口マップっていうかそのエンジニアチームと顔合わせした時に気づいたのが、エンジニアってやっぱ西の人が多かったですね。
あ、やっぱそうなんだ。
ビジネスサイドの人が東に集まる傾向にあって、会社がわざとそうしているのか自然とそうなったのか分かんないですけ ど,
ど、ね、
やっぱりその西側のその元大きい会社行ってたでエンジニアみたいなのは、
はいはい、
だいたいサンフランシスコだったりそれこそ
ベイエリア、あ、やっぱそうなんだね。
そういったところの人が多いので、やっぱり自然と西側に固まる傾向がありましたね、はい、僕たちそのカナダチーム、あのバンクーバーにも、まあ、一応僕らの会社ハブがあるんですけど、
うん、
バンクーバーだけあの9割移民でした。それ以外 もうみんなアメリカ人だったんですけど、
あそうなんだ。
すごいな。 それ
カナダとアメリカの違い一番顕著に出てましたね、そこが。
いやすごいね。やっぱ移民がやっぱり入れやすいんだね、完全にカナダの方が。じゃあ捕まいやすいっていうことで。
完全にそうですね。
あそう、うん、でもうアメリカがもうほんと全員白人のアメリカ人でみたいな感じなんじゃ。
もうそうですね、いろいろな人種あるけどやっぱり一番多いのは白人ですね、
うん、あそう、うん、顕著やな。
カナダはさバンクーバーしかないの今の会社は。
カナダは今はバンクーバーにしかないですね。
あ、ね、そうなんだ。じゃあやっぱり西なんだ、うん、それも
西なんだ。
西ですね。
まあすごいステレオタイプやけどね、はいはい、
でもあのタイムゾーンで合わせる可能性もあるよね。なんかエンジニアはこっちの西のタイムゾーンにいてみたいなのある。
あでもシカゴ
どうなんでしょうね、まあ、一応デザイナーの方々は、
うん、
あの東と真ん中なんですよ。テキサスだったりフロリダだったり。
そうなんだ。
結構その自然とこうなった感は感じるところはありますね。うちのボスもなんか あえて西側狙ってるみたいな話はしてなかったので。
ああそうなの。たまたまなの。
じゃあまあ、でもすごいストレートタイプなね考え方やけれども、なんかエンジニアとかそういうまあスタートアップテック系は西に集まってて、やっぱ東は金融だったりとかビジネスのイメージがすごく強くてみたいなのって、まあステレオタイプやけどやっぱ思うから、
うん、
なんかそれが顕著に出たのかな。
やっぱりあの年齢層とかあの性別もデパートメントによってやっぱ顕著に違ってて、やっぱりその僕たちエンジニア側は男性が多くて、
まあね、
うん、
で年齢層が高くて、
はいはい、
でもうマーケティングに行くと若くてあのイケイケの男の子女の子がいっぱい
ピチピチ
みたいな。あそうなんだ。
ピチサイバーエージェントか
サイバーエージェントみたいな感じの雰囲気なんですかね、わかんないですけど。
怒られる。
そう、だからあの、
ごめんなさい。
もうデパートメントで世界観違いすぎても別の会社みたいになってたんですよね。
いや、面白いな。
まあ、そのパーティー2日目の、まあ、一番大きいディナーがあって、うん、その日がレストラン貸し切って、うん、でも倉庫丸々ぶち抜いてレストランにしたみたいな、めっちゃ大きいところだったんですけど、そこのそのイベントの最後の方に何か出し物とかやるのかなと思ったら、いきなり DJ 入ってきてバコンの音楽流れ出して、そこのマーケティングの人たちが固まってクラブみたいになっちゃって、
いやあれテックはあれテックは
テックいけたのそこ
ちょっと辛そうでしたねみんなね。
ケイさんいけるじゃんほら。
僕はそうですね、あの年齢近いあのマーケティングの子とたまたまいろいろ話してたので一緒に入って踊ったりしてたんですけど、いやもうマジであの陽キャが多かったですねやっぱり、うん、
それはでもどこでもそうかもしれない、
ね、まあそうだよね、
日本でもテックはやっぱそういう人あんまいないよね。
ね、同じその辺は多分全世界多分共通の話だよね。
なんかそのマーケティングの子にどうしてエンジニアリングたちのその平均年齢そんなに高いのって言われた時に誰も答えられなくて、やっぱりみんな35とか40とかの子持ちみたいな人が多かったんですけど、
う
ん、
それは誰かシニアとか取ってるとかレベルが、
ね、
うん、やっぱりエクスペリエンス度のデベロッパーを取ってるからこうなっているのかなっていうのが僕の分析なんですけど、
うん、
あんまり若い子はいないですよね、多分僕が一番若いのかな、28歳なんですけど、
27、28ってことじゃん、
27、28が一番若くて、
一番若い、わ、
一番ボリュームゾーンがやっぱ30半ばぐらいですかね、
半ばくらいか、
うん、
なんかその層を取れるっていう強さがあるよね多分。
いやでさ、うん、ちょっとさ僕最近さ、はい、あのいろいろな企業になんか、
うん、
企業研究をしてるのね、あの仕事
で。そうですよね、
で、うん、たまたまそのK君の会社見つけて
出てきたんですか、
あのマジで、
あの自分なりのいつもやってる方法で見てみたら、
はい、
めちゃくちゃ成長してる、超成長してる
会社だった、そうなの、すごい、
でもちろんシリーズ B にも載ってるし、あの従業員数とかめっちゃ伸びてるんだよね、はいはいはい、もう過去、うん、今ちょっと言っちゃうと多分1年ぐらいで 50% ぐらい伸びてるんだよね、
そうですね、
でそれってもう爆の、多分ねそういう会社あんまなくて爆伸びレベルの会社で、
ね、すごいよね、
だからやっぱそういうところに入れるのってすごいいいなと思ったし、
いやー、うん、やっぱりそんな会社によう、うん、ね、経験4年目のケースの方が入れたねっていう、
登壇のおかげですよね、もう本当に
言いたいのは、でもさ、それでなんかもう一個さオファー来たとこ結構良かったんでしょ、これからシードで A に上がるぐらいの、
うんうん、
ね、やっぱさそういうとこ入んないとさ結構今後レイオフとかも絶対あると思うし、
いやそうだよ ね、 なんかね本当に
やっぱそういう会社のなんて言うんだろう、こう伸びてるか伸びてないかとか、いくら調達しててどのぐらいあと 金額が資金があるのかとか、うんうんうん、そういうの考えないとちょっとこっちは厳しいよね、
いやそうだよね、うん、たまにっていうかさ、いまだに会社こういうとこ入ろうと思うんですけど、うん、瀬名さんどう思いますって、もう、まあ、結構毎日のように受けるけどさ、
うん、
その人が、いやその会社が例えばシリーズどんくらい載ってるかなって、会社名調べりゃすぐ分かるじゃないですか、割とそういうの知らなかったりするから、
まあリンクドインに載ってますよね、
いやそうなのよ、あれおあれって調べた方がいいよっていう話はもちろんするんだけど、なんか日本のさやっぱり常識なのかちょっと分かんないけど、あんまりそういう会社のこと調べるっていう癖多分習わないのか、もしくは教えてくれないのか、うん、ねえ多分あるよね、おそらく思ったより調べてないなって思うことやっぱ多いもん、
まあでもその人生のライフステージによっても選ぶべきものが変わってくると思うんですよね、うん、例えばカナダに来て一発目の会社ってもう選べる余裕はないと思うので、
確か
にそればっかりはもう受けないよって言いたいですけど、でも確かにそのこっちで 2,3 社目でもう右も左も大体エンジニアとして分かってきたっていう段階だったら、そろそろ財政だったり会社の成長っていうのは見た方がいいなっていう風に感じますね、っていうかそのゆうやさんのその会社の判断基準みたいなの僕めっちゃ気になるんですけど、
逆
質問みたいになっちゃいますけど、
あでもね結構ね、あのリンクドインのあのセールスナビゲーターっていうのを使っているのと、あとクランチベースっていうその企業の情報が載ってるやつを、まあ両方課金してるんだけど、課金しなくても全然見れるんだけど、この企業のその人が増えてるかっていうのは結構大事かなって思ってて、
あなるほど、
だってそれってさ、あのハイアリングしてるってことだから成長してるよね、
うん
うん、
だからその例えば PMF ももちろんしててプロダクトマーケットフィットしてて、で、うん、これからやっぱこうスケールするぞっていう時人をこう増やすわけじゃん、
はい、
そうですね、もちろんそのスケールするためには資金も必要だから、その時に多分調達もしてるんだよね、でケイクの会社も最近調達してるよね、うん、 でトータルで58億ぐらいしてるし、そう、だからそういう会社やっぱ今イケイケ PMF してもう多分スケールしないともいけない状態、人が、人を入れないとも成長しない状態だから、やっぱ人が増えてるっていうのはかなりいい兆候だと思ってる、
なんかコロナのバックファイヤーでめちゃくちゃレイオフあったじゃないですか。例えばアマゾンとかも典型的な例で、
そう、ね、
あの
確かに
コロナ禍でバブルが来て、まあ、株価もめちゃくちゃ上がって、エクスパンドするぞっていろいろプロジェクトを立てて、あのマスハイアリングした後に、まあ、経済が落ち着いてで金利も上がってもう土着層に切り出したわけじゃないですか、このなんかマスハイアリングかエクスパンドのハイアリングかってなんか判断する方法ってあるんですか、
ね、確かに、
あのスタートアップだと基本的にはやっぱりそのスケールすることだと思うんだよね。
スケールイコールいいことみたいな、
そうそうそうそうそう、それはねもちろんね。でもたまにあるよ、やっぱそのめっちゃ調達してもう金をドブに捨ててたみたいなのは、はい、本当にたまにそういう例は聞くよ。
まあそうよね、
この前もあったんだけど、なんかペイメント系の会社で、なんだけど基本的にはやっぱ伸びてるところだと思うかな。でやっぱそのでガーファとかはちょっと戦略的な部分もあるじゃん、あれってなんかちょっと
間違いない、
もう国みたいになってるからさ、あれはちょっと予測するのは難しいかなとは思うけど、逆にそのガーファに入るんだったらそのストックオプションっていうか何だっけ RSU をもらえるから、それが低い時に入ってなんか高い時に出たいなみたいなのを考えるとか、そういうのはまた違う路線でありそうな気がする。
もう完全に違う考え方ですね。もうスタートアップで働くのと、ね、
そうストックゲームみたいな感じではなりそう。
いやで俺でもそれちょっと逆に言うよと、俺割とその人事の移動が激しい会社ってこっちやばいかなって思う時はたまにあるんだよな。
うん、あ、いらっしゃった、まあ、ハイアリングしてるってこと
だよ、ね、そうね、まあ、そうね、ハイアリングに、そう、うん、完全にハイアリングにもう舵切ってるところはスタートアップで本当にできたってほやほやか、そう、うん、なんかもしかしたらもうね儲かってんのかなって、角度的にはそっちの方が確率は高いかなって確かに思うか、なるほどね、なるほどね。
それはあのいろんななんかイケてるって言われてる会社を見てて、やっぱその、うん、その人数との相関はやっぱあるかな。
そうね、うん、どれだけ企業研究してもやっぱレイオフされるかされないかは
関係なので、
確率は下げれますけどね、
そ
こは、エンジニアとして護身術としてやっぱり身につけていきたいところではありますよね。
だから、まあ、あとは、ね、まあ、あとは運もあるよね、うん、どうしたってね、
運ももちろん、運は
どうしても絡みますね。
なんかあるアメリカの会社の知り合いの方とかは、なんかあるデパートメントごとレイオフされちゃったみたいで、
あら、
うん、
辛い。
でなんかそれってなんて言うんだろう、もうチームごとだからもう関係ないじゃん、自分ができるとかできないとかの能力も関係ないし、
ただ
の、
ね、間違いない
会社の一存みたいな感じみたいで、
そうよね、
それも、うん、ね、運というか、まあ、だからタイミングですよね。
タイミングと運と、だからもう最近、本当にまあまあもう本当申し訳ないけど、もう悲しいなって思うのが、やっぱそのレイオフになるタイミングってそれは運だからさ、もはやさ、で運ゲーの中のあとはタイミングで、俺かなんか何あのバンクーバーでもカナダでもアメリカでもいいんだけど、私就労できるビザが残り3ヶ月なんだよねっていうタイミング、その悪い運の悪いタイミングに当たってしまってレイオフ食らって、でもうニッチもサッチも行かなくなってっていう人がここ 2,3 ヶ月くらいです、 3,4 人くらいかな、あの社宅
だけで、
そう、
聞くだけで胃が痛くなってき
ました、ね、胃が痛い。 LMIA その就労での申請まで入ってたのよ、その人で、もうあのワンチャン行くれでしょうっていうので、あと2ヶ月くらい待てばっていうタイミングでそれ食らって全部白紙、もうどうしようもないよね、残り1ヶ月とか2ヶ月でプロベーションすら終えることができないから、もう日本でリモートワークとかで働いてから伏せてくれるとこを探すしかないよねみたいな話してて、
自分最近ライフアフターレイオフっていうあの、YouTuber の方を個人的に追っかけていて、その人はあのアメリカのビッグテック、例えばマイクロソフトとか AWS とか、NASA とかもやってたかな、そういう大きい会社で HR をやってた方のそのキャリアを組み立てる上でアメリカの環境で生き抜くためのティップスみたいなことを、まあみんな発言しているような YouTuber の方なんですけど、その人がおっしゃっていたのは、やっぱこのレイオフっていうのは起こり得るものだから、その転職準備っていうのは基本的にいつでもできるようにエンジンかけるようにしていた方がいいみたいな感じにおっしゃってましたね。具体的なスパンで言うと、半年に1回はあのレジュメ巻いて自分の次の転職先を探せるような状態にはしておいた方がいいみたいな感じにおっしゃってて、
ね、
確かにこれを実践していたら、もしかしたらそのレイオフを食らったタイミングですぐ動ける 状態にもできるのかなと思って。
いや本当そうよね。なんか、うん、自分を拾ってくれた素晴らしい会社やから、俺はこの会社にオールインだみたいな感覚って正直ある人って多いと思うのよ俺は。そう、でもそういう文化じゃないからねっていうね。そう、起こり得るものは起こり得るから。
ロイヤリティほど無駄なものはないってその方がおっしゃってたので、瀬名さんおっしゃる通りですよね。
悲しすぎる。
悲しい話ですけど、うん、義理人情ではやっぱりあの、
ね。
ね、不利になっちゃうのはやっぱりその雇われの悲しいところっていうか、
間違いない、
まあ、もちろんそのめちゃくちゃいいあの雇ってくれる人もいると思いますし、
そう、ね、
自分の働いてるチームもめちゃくちゃいいと思いますけど、
う
ん、やっぱりその誤信のね術として
自分
のマーケットバリューをで常にどこにでも行ける状態にしておくっていうのはやっぱりリテラシーとして必要な部分かなっていうふうに最近感じつつありますね。
本当そうですよね。いやなのでちょっとこれ聞いてる人もね、ぜひちょっとそれを肝に何なっちゃらして海外調整していただければと。
まあ会社のこと知るのが大事じゃない。
うん、間違いないです。
自分の会社の財政状況とか、なんかあといくらぐらいあるキャッシュがあって、で多分次の調達、スタートアップだったら次調達この辺だろうなっていうところで、なんかいけるか、その分かるじゃん、そのレベニューが出てれば調達できるし、ね、みたいなあの、ね、トラクションがあったらとかっていうの分かるから、
うん、
なんかそれを元に肌感を感じて、やっぱ常に今期はいけそうだなとか今期はいけなそうだなっていうので、ね、ちょっと勉強をしてみたりとかするのも、うん、いいのかなと思う。で、ただでもあのビジネスサイドって みんな嘘つくから、
ね、
セールスとかって、
うん、
絶対やめさせないようにしてくるから、そこは本当に真摯に自分であの情報をキャッチアップして、うん、あのみんな多分経営層なんで絶対嘘つくからね、絶対調達できるって言うから、
ね、楽勝ねって言ってんだよみんな。
そうそうそう、そういう仕事ですもんね、
う
ん、
そうだって不安をつけちゃダメだからトップは。
そうそれが仕事なとこもあるん
だ、うん、それは仕事だから、うん、トップが不安なこと言うたらもうそいつは CEO じゃないよ、うん、
なんかやっぱエンジニア長い人と、まあ、インパーソンで喋る機会がいっぱいあって、
うんうんうん、
学びになったなと思ったのが、うん、やっぱりその世界情勢というかそのアメリカの金融情勢にすごいみんなアンテナ張ってる傾向にあって、例えばその、
うん
うん、この前の大事件といえばあのシリコンバレーバンク爆発した、
あ、はいはいはいはい、懐かしい、もう、はいはい、
あの時に、はい、僕はあのあこんなこと世界の片隅で起こってんだなみたいな感じで見てた程度だったんですけど、やっぱり僕のエンジニアのチームの方々はもう一番胃の一番にすっ飛んで、会社がそのバンク使ってるかどうか
を
僕は話してて、確かにそこをアンテナ張っとかないと危ないなっていう風に自分も感じましたね。
はい、まあそうだね、間違いない。でも本当に金融リテラシーが高い人はやっぱり北米圏多いなと思うわ、そのエンジニアであろうかビジネスサイトであろうが。
あとはまあカナダの
あの
どれタックスリターンしてるのが結構大きいと思う、こっちは。
でも日本も確定申告はしてるじゃないですか、それとは違って。いや
会社員しない。
あ、そうか、あのやってくれるんだっけ。
そう、会社がやってくれるし。
そうか、まあ、そうか、忘れてた。
おそらく最近だとあれなんだっけ、あのふるさと納税とかでもしかしたら知る人もいるかもしれないけど、うん、そういうので。
はいはいはいはい、うん、
でも基本的にはフリーランスとかやってない限り自分で税金払うことないから、むしろ帰ってくるはず、年末調整とかで帰ってきたりとかするはず。
そうだよね、
うん、
いやまあ無頓着になるのもしゃあないのか。
そう、いくら払ってとか、そのどこのティアにいてとかっていうのも全然考えたことないだろうし、っていうのが一つあるかな、ね。まあ、あとはその金利に関してもさ、日本って金利も全然もうただみたいなもんじゃん、ずっと。
だからその、ね、間違いない。
銀行どこを選ぶとかっていうのをまず考えたこともないし、
ないだろう ね、
そもそ もだって増えたことないでしょ、ね、1円とかでしょ増えても。
ね、えカナダというかフロックも界隈もそうやけどさ、じゃあ EQ バンクにする、なぜなら金利
が高く
てやべえやべえみたいなさ、
すぐさその情報、ま、回ってくるじゃん、なんか友達が作った、
回ってきます ね確かに、
俺も僕も今作ろうと思ってるし EQ バンク。
ああそうだよ ね素晴らしい、
うん、とかさ、
この
思うよね。
確かに確かに。いやこの間さ、あのニュースでさ、あの日本のなんか銀行で金利が100倍になるっていうニュース見た。
あ、 UFJ かなんかでしたっけ。
そう、
すごいじゃん。
これでね、いやすごいのよ。で俺ね、もう大爆笑しちゃった。大爆笑したってちょっとおかしいんだけど、100倍なるって言って、一体何パーになったかっていうと、ねあったあった、 UFJ 三菱 UFJ が定期預金の金利引き上げ、10年金利100倍の 0.2 って 0.2
聞く。
100倍でまだ 0.002 だったってことじゃっていう世界線やからね、日本の場合は。いや面白いな。
1円も増えたことないもんね、なんかね。
そう増えた覚えがないもん。 そう。ま
あ、それがってい
う
のはだから、まあ、いいところも確かに、ね、あるかもしれないけどね。あのお金借りやすいとかっていうのはいい。いいところだと思うけど。
ほら、うん、ねえ、どんだけローン借りようが何しようが、もう金利そんだけ安いんやったらもう借り放題やないけっていうね、話ではあるだろうから、まあ、そこはいいかもしれない。うん、
はい、ちょっとね、でもね、僕も最近ね、ちょっとでも日本の HJ とあんま喋ってなくて、なんかもうそろそろアップデートしたいなっていうのを思って
る。ああ、そうね。だいぶレガシー感がちょっともしかしたらあるかもしれないから。うん、
そう、今、イケてるね、日本人のエン
ジニア。ね、間違いない。
イケてる会社で働いてる。それこそよく名前聞くのやっぱレイヤー X とか。
ああ、そうね。そういうところはね。
思うんで、もし万が一友達とかにレイヤー X のエンジニアの方がいたら、ね、紹介してください。
あの
ツイッターにメッセージください。はい。
いや、ぜひぜひ。
はい、
ゆうやさんが DM 待ってますということで。
ね、
確かに、もしかしたら今どうなってるんでしょうね。
そうなの、ね、全然最近分かんなくなってきて。うん。だから、変わってない。なんか SE とかも変わってなさそうじゃない？なんか。
まあまあまあまあまあ、相変わらずなんかね。
相変わらずなんか、感じはするよね。
相変わらず銀行ではずっとトラブってて、相変わらずメインフレーム使って、相変わらずコボル使ってみたいな、なんかそんなイメージ、俺正直あるけど。
根本的な構造的な部分はまだ一緒なんですかね。
わかんない。まあでも、スタートアップとかね、レイヤー X とかそんなレベルで言うんだったら、もう絶対それはもう世界に聞く、ね、もう誇るレベル帯でずっとやってるやろうから、なんか日本のエンジニアのなんかどこを見ると情報のアップデートができるのかなっていうのはちょっと思うところありますけどね。
そう、そういう人を一人、もしくはね、そういう人がね、フロックに加入してくれれば、そういう方からね、情報も取れるんですけども、まあ、いかんせんやっぱ結構初心者の方が多いので、
そういうの今は全然そんなことないよ。それこそメルカリとか全然そういう勢いるから。
メルカリいるの？
いるよ、普通に。メルカリ勢今3人くらいいるんじゃない、普通に。
あ、そうなんだ、知らない
。じゃあもう渡航済みの人ですか？渡航前の方で。
渡航済み、もう就職も来ます。
そうなんだ。
いつの間に。
なんかお前、ね、優秀な人紹介してくれちゃうじゃないですか、僕らに。
いや、本当だ、なんでそう隠
すそうな、敵の翔太さんとかばっかり
紹介してくれ。誰
がすぐ。声大きい人ばっかり集まってきて。
あ、ちなみにあれよ、来週か再来週かさ、モバイルエンジニアパーティーあるよ。
おぉ。
そうそう。で、今、フロークちなみにね、もう統計出てるけど、ここ10ヶ月くらいで確か来た人たち、ほぼ8割くらい業界経験長い人ばっかりですよ。
あ、そうなんですね。
そう、だから逆にね、未経験者は最近やっぱ減ったね、すごい。ポイント低いしね、PR の。
おすすめしづらい状況ですよね、フラッグからし
ても、ね。そう、にはなってるよね。これでじゃあ就職してもう安泰だよ、PNP 楽勝だよとはもう言えなくはなってきてるから、まあもちろんね、応援はするし、K さんみたいな人が今後も増えてほしいなとは思っちゃいるけれども。まあ、以前に比べると難易度高くなってるよっていうのはもう顕著に数字出てますね、やっぱ。
はい、
増えてくれるといいんですけどね。なんかモバイルエンジニア会で思い出したんですけど、結構個人的な愚痴っていうか、リアクトネイティブって、モバイルエンジニア会ではちょっと邪道として扱われる傾向にあって、結構名乗りづらいんですよね。
あのね、ちょっと言っていい？そう。はい、俺全く同じことを思って、そのね、誰とは言わないけれども、はい、ネイティブの会に出てくる人に、ちなみにリアクトネイティブエンジニア呼んでもいいのかなって聞いちゃったもん、やっぱり。そう、聞きたくなるのよ、
なんかすごく。フラッターは許されてる感があるんですよ。
そうなの。嘘でしょ。
おそらく Google だからっていうのが結構強いと思いますけど。
ああ、そういうこと。
Facebook 弱いの。
そういうことかな。
Facebook は弱いっすね。
いや、だから
ね、でも俺さ、はい、その冒頭で逆に聞きたかったんだけど、だから K 君でリアクトネイティブエンジニアじゃないですか。
そうですね。
で、なんかそれってなんかあんまり少ないのかなと思ってたんだよね。
そう。ね、いいですか、求人自体が語っちゃって。
いや、いい。
そうそうそう、それ聞きたいんだよね。
確かに。
でもトップギアで語っていきたいんですけど、
その
リアクトネイティブエンジニアすごいスイートスポットで今。
へ
え。それがなんでかっていうと、リアクトネイティブの成長本当に最近著しくて、ウェブを書くみたいな書き味で今、本当にリアクトネイティブ使ってモバイルのアプリケーション書けるみたいなところまでリアクトネイティブって成長してきていて、で、日本にいたらやっぱ感覚違うと思うんですけど、北米圏ってウェブアプリケーションがある会社がモバイルも作ろうってなったら、だいたい一番最初の候補上がるのリアクトネイティブなんですよ。なんでかっていうと、やっぱり独占状態じゃないですか、リアクトが、ウェブの方って。うん、まあ、リアクトを使って何らかのフレームワークを使ってるケース、NextJS だったり、Next.js だったりすると思うんですけど、そこを とコードをシェアできたり、そのエンジニアが行ったり来たりできるってことで、リアクトネイティブって結構、まあ、人気として上がってきていて、アマゾンとかも使ってますし、マイクロソフトも Teams とかでリアクトネイティブ使ってたりするんで、うん、意外とそのリアクトネイティブデベロッパーってオンデマンドなんですよね。でも、
ね、
しかしやっぱ心理的バリアっていうか、その、うん、モバイルエンジニアの方々からしたらリアクトネイティブは邪道みたいな部分ってやっぱあるし、ウェブの人からしてもやっぱリアクトネイティブってちょっとなんかウェブの進化についていけなくなるみたいな、やっぱ抵抗感があるみたいで、リアクトネイティブをできますっていうその専門性が強い人って意外とマーケットにあんま出てなくて、
なるほどね。
なのでリアクトネイティブできますっていうだけでやっぱ結構あるんですよね、チャンスが。会社がそのリアクトネイティブを使うっていう選択をすごいしやすい状況なのに、そのエンジニア側の結構都合でリアクトネイティブを選ばない人が多いから、その需要と供給が今噛み合ってない状態になってて、もしかしたらこれが解消されていくことになるかもしれないんですけど、でも今自分その少ないリアクトネイティブデベロッパーの人間としては、やっぱりそのいろんな会社が、あ、リアクトネイティブ使いたいんだけど、K、あいつ使っ、はい、リアクトネイティブ結構やってたよねみたいな感じで声が上がる状態になってるので、うん、今その他の会社からお声をいただいたりしてる状態です、ね、なので個人的に、まあ、めちゃくちゃあのバイアスかかってるしポジショントークですけど、リアクトネイティブはおすすめしていきたいですね。もう来てるので本当に技術としても、
まあ、そうよね、シンプルに求人少ないよねとかっていうのはやっぱあると思うけど、まあ、そこを加味したとしても計算としては全然進めるってことですか。じゃあ
そうですね、 もしあの自分がこれから日本のデベロッパーの方を弟子にとって、その人がフラッターやってたら今からリアクトネイティブの教育をすると思います。
ちょっと待てよ、俺結構ね今ねリフラッターエンジニアと喋ってることが多いんだ
よ。いやでもリアクトネイティブ対フラッターもマジで宗教戦争になるので、
ここら辺で本当にちょっと浩平さん呼びたいな。
浩平も結構ここら辺は冷めたあの見方をしていて、
いやでもそうね、はい、確かにね、
仕事探すならリアクトネイティブだよねって言った立ち位置ですね。
はい、ということでね、今日はあのまああの毎回 K 君はね、僕らあのずっと追ってくっていう感じでね、あの皆さんも、うん、あの聞いて楽しいんじゃないですかね。どんどん本当にカナリアンドリームをつかんで、ええ、
そう間違いない。
ありがたいことに本当にドキュメンタリーみたいな感じでやらせてもらったんですけど、
どっかでさ総まとめ会したいよね、はい、こういう意味で言ったらなんか K さんのもう本当にゼロベースからの、まあでも時間か足りねえか、3時間かかりそうよ。
来年しますか、そ、ね、それ5年目ぴったしの時
に。あ、5年目経験し、5年間カナダに来てから、そうね、
5年間ちょうど切りもいいので、
それはそれでお願いしたいね。
そうですね、なんか割とあの切れ切れというかね、あの結構出演してもらってるから、あの皆さんもねちゃんと探していただいて、あの K さんっていうのを探していただいて見てもらわないといけないんで、うん、あれなんですけど、来年とかね、はい、まとめをねしていただいてもいいかもしれない、ま、そうで、ね、あとあれはあの来月のあのセミナーみたいな、どういうのやるの？
あ、そうだ、告知させてもらいましょう。
だってさ、あれでしょ、日本にいる方はさ、K さんに会えるんでしょ、瀬名さんに。
そうだ、会える、ね、俺はもうついでだけどね、コメンテーターだから今回俺。
あなた一番メインでしょ。
いやいや、で今回一応ね、俺からじゃあ軽く宣伝をさせていただくと、そう、12月の16日、はい、恵比寿の方で会場ちょっと借りさせていただいて、はい、K さんと、まあ、このポッドキャスト出てくれた浩平さんの2人をちょっと連れて、日本の方にちょっと行こうかなとね思っていて、そうそう、でもう K さんのこれまでの話とかね、浩平さんの話とか、まあ、いろんな話が多分直接聞けるいい機会かなと思うので、すごく来ていただけると嬉しいな。
まだ空きはあるんですか？
あるよ、まだね、150人くらい座れる席、あの部屋取っといて、今まだ100人いってないくらいかなと思うので、
はいはいはい、
ぜひまだまだ多分入るんじゃないかなと思うので、あと、まあ、もしむちゃくちゃもうこれもう入りきらんねってなったら、もう会場大きくする。
おお、できるんだそれも。
お、男前ですね。
前日までに言うてくれたらって、ただ金額が倍くらい違うから、ちょっと興
味まあそれはね、
でもそうそう、本当に多くなったら考えるので、まあ、全然どしどし応募してくれればいいなと、ね、
はい、あれ、なんかその後のなんかあの話すとかもあるの？二人と話せるみたいな。
あるよあるよ、ちゃんとね、そうそう、交流会みたい、交流会というか、まあ、終わった後にみんなとフリートークする時間はねちゃんと持っておく、ね、
お、はいはいはい、
楽しみに待ってていただければいいですね。
はい、
はい、なんか K さんからある？
日本のエンジニアの方と日本で喋る機会って今までなかったので、
そうか
今回の機会って、はい、自分の中で結構新しいあの展開っていうか、言い方おかしい、ね、
素晴らしい、
うん、今までになかったシチュエーションなので、うん、その日本で頑張ってる方々、うん、 がそのどんなあの対象を抱いてカナダに来ようとしているのかだったり、まあ、自分もその日本での労働環境だったり、うん、どんな働き方をされているかっていうのはすごい興味のある部分なので、うん、今回お呼びいただいてありがとうございますって言ったところですね、
はい、
楽しみにしてます。
そうか、 K さんあんまりそうか日本のエンジニアと日本で喋るって本当ゼロか、ゼロ、
今まで本当にゼロやったことなくて、
地元帰った時、うん、周りにいないのそういう人。
僕の周りにエンジニアはいないです。なんか SES の, あのエンジニアの絵の字をギリ語れるみたいな友達だったんです
けど。あ、なるほどなるほどそういうことか。じゃあ今回楽しみかもしれないですね。割とハイレベルの人たち結構来てるっぽいから、
うん、楽しみです。
いいね、交流して、ね、そのイベントの後にまたぜひあのポッドキャストでその内容
を、ね、喋ってもらって
漏れなく漏れなくやっていただきたいので。
そうそう、あ、ちなみにあれ、ね、
切れなくていいですね。
そうそう、ちなみにあれだよね、あの会場大島さんが前働いたところの近くなんだよね。そうそうそう、確か
めっちゃ偶然で、あの僕があのコイニーっていう会社にいた時の恵比寿のオフィス、なんかちっちゃいちょっと雑居ビルみたいな感じだったんですけど、それ隣に、うん、隣にあるあのねスバルのあのでかいビルで、
そう、びっくりした。まさかコイニーの近くだとは思わず恐縮ですがっていう
なんで
今回ねそういう偶然が実は多くて、俺と浩平さんの飛行機の便もなぜか一緒だったりとか、合わせたいの全然、そうだったりとか、そう大下さんとこのオフィスの近くやったりとか、うん、でちょっとまあ別の知り合いのオフィスがまたそこの近くで、その人がちょっとメシアやってたりとか、なんかいろいろあって、うん、なんか運命ね、
それってなんかもう東京に超一極集中してるから起こり得る現象じゃないですか。
いや間違いなくそうだよねもうおっしゃる通りだと思う。
あ、まあでもその恵比寿のねオフィスはすごいよねあれ、隣だろ、
おお、
いやびっくりした。
そんな高くなかったよねしかも、うん、
てかあそこにそんな貸しオフィスあるのまず知らなかったし。
あ、そうなんだ。え、じゃあもうザ貸しオフィスって感じじゃないのか。
いやだから1階がだからそのスバルの車のショールームっていうのみたいになってるから。
なるほど、ね、若干心配なんだよな。
マチビルってことだよね、だからあれって。
そうだ ね、 ね、うん、間違いない。
個人的にそのスバルのショールーム行きたいです。面白そう。
いやインプレッサ乗ろうぜインプレッサ
WRX
そ、うん、その横にね確かね、
はい、
スタバがあるはずなんで、そこは僕毎回行って
た。あ、ラッキー。
ぜひ、
いやちょっとそこでゆっくり
僕の行った店を巡ってください。
じゃあ聖地巡礼みたいな。
え、ちょっとゆうや大下で名前出したらじゃあディスカウントしてくれるんですか。
エンジニア聖地巡礼しますか。
されるわけないでしょ。
されるわけない。
まあ、ゆうや大下の一杯ぞこらーっつって
あ、ま、ゆうや大下カスタムでっつったら謎のカスタムされたラテ出てくるみたいなね。
なんかすげえ酒臭そうやな。
いろいろあのお店はあの事前に教えるんで、
ありがとうございます、うん、
楽しみにしてます。
恵比寿はね本当いいとこなんでね、
ね、うん、確かに。
しかも駅からめっちゃ近いですよ、あそこ5分ぐらいなんで行きやすい
と思
います
。ねえ、そうラッキーだった、うん、本当に
面白
い。ちょっと K さんが日本に
行
った
時
に恵比寿
降りたらちょっとあの恵比寿楽しんできてください。
東京にわかなのでめちゃくちゃ楽しみにします。
楽しみにしよう、はい、楽しんでいきましょう。
はい、ということで、はい、じゃあまたそのイベント終わったらあの誘うかもしれないですけど、その時もお願いします。
ぜひぜひまたお願いします。
はい、お願いします。
ということで今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。